こんばんは。オープン礼拝へようこそお越しくださいました。そうですね、今日は聖霊のタイトルが何か分かりますか？土の器というタイトルなんですね。なので私は土の器のことを考えて生活していました。なんか土の器のことを考えて生活していたら、ちょうど聖書のレビ記を読んでいたんですけど、土の器ってあんまり洗ったりして使わないっていうか、汚れてしまったらもうそれは割れみたいな書いてあって、めちゃめちゃ土の器が割られていて、私はその割られている光景とともに非常に1週間心がバラバラに割られるような感覚を覚え苦しかったのですが、土の器っていうのすごく壊れてしまうものですよね。私たちはすごくいつも、まあ余裕じゃんって思う時もあるけど、すごく死に瀕しているものだと思いますね。だからいつ壊れてなくなってしまうかわからない、いつ割られるかわからないというところを生きています。それで、でもその先にはキリストの命があるというふうに言われますけど、私は今日今の時点ではまだそのキリストの命が見えてないです。そこまで持っていけませんでした、ごめんなさい。なんですけれども、今日この礼拝でその思いをぶつけて、キリストの命に、キリストの命をみんなで見たいなって思ってここに来ました。なのでですから、今から礼拝で皆さんの思いは私の思いとは違うかもしれないけど、自分の思いっていうのを神様に一回なんて言ったらいいですか、一回ぶつけてみてはいかがでしょうか。ということで、まずすべての悲しみという賛美をしていきたいと思います。ご無理でない方はお立ちください。
びに変えてしまおう。
それでは奨励の前に主は助けるという賛美をしていきたいと思います。日が沈むとき、
日が沈むとき、荒野行くとき、その時が神の時。力なく歩く時、告白します。主に備えありと。主は助ける、主は助ける、主が愛されるもの。主は助ける、主は助ける、信じ歩むもの。
日が沈むとき、
日が沈むとき、荒野行くとき、その時が神の時。力なく歩くとき、告白します。主に備えありと。主は助ける、主は助ける、主が愛されるもの。主は助ける、主は助ける、信じ歩むもの。
主は助ける、
主は助ける、主は助ける、主が愛されるもの。主は助ける、主は助ける、信じ歩むもの。
どうぞお座りください。奨励の前に一言司会者がお祈りいたします。天にいらっしゃる神様、それぞれの場所からあなたを礼拝しています。ありがとうございます。私たちの体や心、霊、弱く、どうにもならないこともありますけれども、あなたが共にいてくださっていること、ありがとうございます。今聖霊が語られますが、どうか私たちの心を開いてくださって、あなたの言葉をしっかりと聞くことできますようにお願いいたします。期待してイエス様の御名によってお捧げします。アーメン。
皆さんこんばんは。猪俣明と申します。 聖霊を、早速始めさせていただきたいんですが、初めに一言お祈りさせていただきたいと思います。天の父なる神様、その皆を賛美いたします。今日オープン礼拝で聖霊を務めさせていただくことになりました。まずはこのような機会を与えてくださり、また私のような小さきものになしてくださった神様の豊かな恵みと導きの御業について語らせていただけることを心から感謝いたします。どうかこの礼拝堂で、そしてオンラインを通して集う会衆一人一人の心に、あなたの真実と愛の広さ深さをお示しくださり、聖霊による祝福で豊かに満たしてください。そしてどうかこの務めをしっかり果たすことができるようにしてください。この祈りを私たちの尊き主イエス・キリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。はい、では、聖霊を始めさせていただきたいと思います。私の今回の聖霊は2つの日付が、何と言いますかメインテーマというかポイントとなってきますが、ちょうど3年前のちょうどこの日ですね、10月11日、そしてその後ちょうど1ヶ月後の11月11日は私にとって非常に特別な日となっております。ただ11日で一致しているとか、その日付自体に何か特別な意味を持たせるつもりはなくて、また運命論とか宿命論とかそういったことについて語るつもりもありません。ただ神様の存在を普段より少しだけ深く感じることができるように、神様が私に示してくれた特別にいただいた日であるというふうに思っています。ではじゃあ、3年前の今日何があったかということなんですけれども、自分が救われたのがちょうど、ほぼ5年前の9月27日になりますので、クリスチャンとなって2年目に出会った最初の大きな試練とも言うことができます。実は私は、今、医薬品開発の研究の仕事に携わっているんですけれども、皆さんも一度は耳にしたことがおありかと思いますけれども、医薬品の開発研究においては我々人間に投与する薬の効果ですとか安全性を確認するために、現在の科学のレベルではどうしても避けることができないこととして、動物の命を犠牲にしなければならないということがあります。そこで国内の同じような業種の会社ですとか、その研究所、それから大学ですね、実験で犠牲になった動物の魂を供養するために、呼び名はその施設によってさまざまですけれども、動物供養あるいは動物慰霊祭というものを開催して、個々の施設の関係者が集まって近隣のお寺ですとか神社にお願いして、そういったことを執り行うことが通例となっています。そして現在私が勤める会社も例外ではなくて、毎年10月に執り行っています。そして3年前の動物供養が10月11日、今日と同じ日付でした。でその時の私っていうのは、今の会社に入ってちょうど1年目を迎える頃で、社内では動物実験委員会というものがありまして、そこの委員長を拝命していました。先のその動物供養の参列者としては、今の委員会の響きからももうすでに分かるように、もう主役級の一人となります。また聞くところによると、毎年研究所の近くのお寺に全員で出向いて、委員会の年次活動報告に続いてお焼香のほか、参列者全員で読経をあげるということを聞いていました。正直私は悩みました。委員長が参列自体はさすがに厳しいのではないか、動物の命を何とも思ってない冷たい人間と思われたらどうしようとか、 あとは参列してもお証拠を見過ごして読経の時も黙っていれば神様許してくれるかなとか、そんなことを考えていました。しかしどうしてもお寺に行って手を合わせるっていうことに抵抗を感じた私は、信仰について悩んだ時に未だに紐解く本があります。逆転人生という、三谷泰人さんが、書かれた本なんですが、そこの、三谷さんの同じような体験談が載っている箇所を何度も読み返しました。三谷さんは、金坊の、大垣工場の人事課長で安全祈願祭というのの責任者をやられていた時にクリスチャンとなり、創造主なる神の意思に反するとはっきり分かってから工場長に申し出て金坊神社への安全祈願祭への出席をきっぱりやめてしまったという話です。しかも金坊では伝統のある、毎月の行事、そして三谷さんは司会進行役であったとのことですから、相当の決意がなければできないことであったことは想像に難くないと思います。そしてこの本をひも解き、そこに引用されていた一つの聖句に目が留まります。今私は人に喜ばれようとしているのか、それとも神に喜ばれようとしているのか。もう一度読みます。今私は人に喜ばれようとしているのか、それとも神に喜ばれようとしているのか。ガラテヤ書の一章十節になります。この本、そしてこの御言葉によって強められた私は、思い切って研究所の所長に直接メールすることにしました。確かそのメールの内容は、委員会活動の年次報告については委員長の立場として報告しますが、自分はクリスチャンなのでそれ以降の証拠ですとか読経など式典に移る前に退席させていただきたく存じます。すごい硬い言葉ですけど、ご配慮いただけましたら公人ですとか、そういった内容だったかと思います。メールを送信した後もしばらく悶々としていて、ただもともとレスポンスの早い仕事のできる所長ですから、思いがけない返信メールがすぐに届きました。それは次のような内容でした。そうでしたか、クリスチャンだったんですね。ではこうしてはどうでしょう。年次報告が終わって退席される前に参列者の前で、私はクリスチャンで信仰上の理由によりここで退席させていただきますとはっきり話されたらどうですか。その方が何も言わずに途中で退席されるより参列者の皆さんも変に思わないと思いますが、まあいろいろ悩んでいた自分にとって拍子抜けするほどの明快な返信がありました。この話はここで終わりではなくて、この後、このことをきっかけにいろいろなことが起こり始めました。まず猪俣さんクリスチャンだったんですね。クリスチャンってどうして動物供養に出れないんですかとか、キリスト教と仏教では動物の命に対する考え方が違うんでしょうかなど、若手研究員の方から待ってましたとばかりの、さまざまな質問を通して明かしする機会が与えられるようになりました。さらに社内の、クリスチャンやその方が通っている教会との交わりにも発展しました。中でも印象に残っているのは、そのクリスチャンの同僚が所属する東京シモンコーラスのコンサートに新宿のコンサートホールにまで出かけて、盲目なテナー歌手として有名な新垣勉さん、皆さんもご存知かと思いますが、が歌う私が本当に大好きな歌い続けよう主の愛を生で聞く機会に恵まれました。そしてそこの教会の音楽主事で日本クリスチャン音楽大学学長の星野誠さん夫妻が、その同僚夫婦とともに土浦恵み教会の礼拝に参加してくださったということがあります。この一件を通して改めてかみしめた聖句を紹介します。私を呼べ、 そうすれば私はあなたに答え、あなたが知らない理解を超えた大いなることをあなたに告げよう。もう一度読みます。私を呼べ、そうすれば私はあなたに答え、あなたが知らない理解を超えた大いなることをあなたに告げよう。エレミア書の33章3節です。私の今日の聖霊は2つの大きなパートに分かれていて、次はまた、少し別の話になります。そしてこの出来事のちょうど1ヶ月後の11月11日も特別な日となりました。初めて、生まれて初めて、車による人身事故の被害者となった日です。その日は夕方5時過ぎに犬の散歩に近くの公園に出かけました。11月でしたので、やや薄暗くなり始めてた頃かと思います。いつも散歩で通る近所の小さな公園と住宅の間の6メートル道路を横切ろうとした瞬間、突然右膝の後方から何か大きな白いものにすくい上げられるような感覚を覚えましたが、次に気がついた時には私は地面に横たわっていました。次第に意識がはっきりしてくると、地面に横たわっている自分にまず驚きましたが、一番驚いたのは手足の先端は何とか動かせるものの、腕全体ですとか足全体、また上体をこう起こすなど体幹を使った動きが全くできなくなっていたことでした。近所の方々が次々に集まってくる気配を感じ、また加害者のドライバーらしき方の大丈夫ですか、電話番号分かりますか、などの問いかけに何とか答えつつも、体全体に充満する鈍い痛みと体の自由が利かない状況にずっと圧倒されていました。次の記憶はというと、地面から担架に移され救急車で運ばれ、病院に到着してから寝たままで天井を見上げているので、上から下へ流れるように動く病院の天井をぼーっと眺めていたことです。 CT、MRI などの一連の検査を終え、病院に駆けつけてくれた家内と共に聞いた診断名は、第五頸椎破裂骨折および外傷性くも膜下出血の疑い。もう迫力満点の診断名に一瞬自分の体に起きていることなのかどうか、にわかに信じられなかったのを思い出します。自分にとっては小学生の時にアデノイドの手術で数日入院したことはありましたが、人生2度目の入院でしたが、 ICU の1個手前のレベルの環境から始まりました。ICU に準じる病室ですので、医療従事者の方々による24時間体制の手厚い看護のもと、またその時は体の痛みはほぼなくなっていたので安心して過ごすことができました。ただ一方で30度までしか角度を上げられないベッドの上で、首にコルセットを常時装着したまま、トイレにも行けず寝たきりで過ごすのは想像以上に不自由なものでした。普段は当たり前の食事をする、歯を磨くなどは特に苦労したことを思い出します。特別な装置もありませんので、本も読めず PC の操作もできないので、翌日の日曜日までは中川圭一先生のメッセージを聞いたり、ポータブル DVD プレイヤーで映画を見たりして過ごしていました。月曜日の朝、会社にはスマホを使って一報を入れました。そして入院後の経過観察において、特に手足のしびれなど、一番心配されていた手足のしびれなどは見られないことから、3日目にはベッドの角度も60度まで上げられ、苦労せず本なども読めるようになりました。3日目の夕方、清野先生がお見舞いに来てくださいました。そして 次の聖句によって励まし祈ってくださいました。神は我らの酒どころ、また力、苦しむときそこにある強き助け、それゆえ我らは恐れない。たとえ地が変わり山々が揺れ海のただ中に移るとも、たとえその水が立ち騒ぎ泡立っても、その水かさが増し山々が揺れ動いても、詩編46編1から3節です。神は我らの酒どころ、また力、苦しむときそこにある強き助け、それゆえ我らは恐れない。なんと力強い確信でしょうか。こんな確信を持ちたいものだと改めて思いました。これからも何があるかわからない人生、この聖句は大事にしたいと本当に思いました。ただ強められると同時に、聖の先生に来ていただいた緊張からか、モニターに表示されている自分の心拍数の数字がポンと上がったのを思い出します。その後も順調に回復といいますか、一番心配していた手足のしびれですとか、そういった異常は見られないことから、ベッドから降りられるようになり、5日目には一般病棟に移りました。そして入院中に再度受けた MRI の画像を前に担当医師より説明を受けました。この時も2つのことが印象に残っています。一つは、骨折したのはこれまで頸椎の後ろだと思い込んでいたんですけれども、首の前側の骨だったということです。記憶がほとんどないので、本当のことはところはよくわからないんですけれども、どうやら私は一旦車のボンネットに乗り上げて、首をこう後ろに曲げた状態で頭から地面に落下したため、首の前側にものすごく強い張力が働いて起きた剥離骨折であるということが、その時初めて認識しました。また入院当時の診断にあった外傷性くも膜下出血の疑いについては、事故の前からあった血管奇形ということで経過観察となりました。驚いた2つ目、強く印象に残っている2つ目としては、その写真を見て先生がおっしゃっていたんですけれども、あと5ミリずれていたら頸髄にも影響が及んでいたかもしれないということでした。頸髄が損傷された場合、もちろん損傷の程度にもよりますが、首から下の筋肉、全身の筋肉が動かせない、半身不随になった可能性も少なからずあったということです。この時、自分は守られたのだという思いと、人間の体の弱さ、脆さ、あの一瞬の出来事ですら、その中のほんの少し何かが変わっていたら、その後の人生にとてつもなく大きな影響を及ぼしたであろうということです。今回の聖礼のタイトルでもあります、第二コリント4章7から10節にある土の器、今日も司会者の方がおっしゃってましたが、を強く意識した瞬間でもありました。私たちはこの宝を土の器の中に入れているのです。それはこの計り知れない力が神のものであって、私から出たものではないことが明らかにされるためです。事故や病気に遭うと本当に思います。この肉体は実に弱く壊れやすいものだと。続けます。私たちは四方八方から苦しめられますが、窮することはありません。途方に暮れていますが、行き詰まることはありません。迫害されていますが、見捨てられることはありません。倒れますが、滅びません。いつでもイエスの死をこの身に帯びていますが、それはイエスの命が私たちの身において 明らかに示されるためです。事故にあって肉体は痛み、さまざまな困難に直面しました。しかし今私は確かに主イエス様の死をこの身に帯びており、主イエス様の命をいただいていることを実感しています。その後担当医師の許可も得られ、結果的に土曜日の夕方に事故に遭い、その次の土曜日には無事退院することができました。進行クラスも結局1回の欠席で済み、翌週には職場にも復帰しました。退院後も3ヶ月は常時コルセットをしておくようにと担当医師から言い渡されたときは正直憂鬱な気持ちになりましたが、幸い冬が近づいていたということもあり、これは仕方ないなと受け入れました。そして実はこの退院の数日前から少しずつ考えるようになっていたことがあります。今回その時私の身に起きたことを世間一般の常識で語るときっとこうなるんではないでしょうか。単身赴任先から週末自宅に戻って夕方犬の散歩をしていたら突然前方不注意の車にはねられ首を骨折し、入社1年目の大事な時期に会社を10日間も欠勤する羽目になったといったところかと思います。一方でこんなふうに考えれば考えるほどプロゴルファーの中島恒之さんのエピソードを思い出さずにはいられませんでした。ご存知の方もいらっしゃるかと思いますが、中島プロは奥様が牧師でご自身もクリスチャンです。そしてこれから話すエピソードの詳細は中川先生のハーベストタイムメッセージステーションのバックナンバーで聞くことができますので、ここでは要点のみ紹介させていただきたいと思います。2010年1月18日、中島プロが青森にスキー合宿に行った先のレストランの駐車場で、中島プロがタクシーから荷物を下ろしているところに後ろから脇見運転の車に時速40キロの速度でぶつけられ、右足を挟まれてしまいました。雪道だったためぶつかった時には止まっていたタクシーが1メートル前に進んだそうです。中島プロはその場に倒れ救急車で運ばれました。警察の方も車のへこみ具合を見てこれはもう骨がぐちゃぐちゃだと思ったそうですが、幸い骨折も筋肉の断裂もなかったということで、奇跡のようで本人も守られたとおっしゃっていたそうです。実は私が感動したのはこのエピソードの後半部分です。骨折などはなかったものの、やはり打撲はひどく入院を強いられ、そこに加害者の方がお見舞いに来た時の中島プロの対応です。これもきっと世間的に言えば何度も賞金王になった日本を代表するプロゴルファーに自分の不注意で大怪我をさせてしまったでしょうか、もっと言えば賠償金はいくらぐらいになるんだろうかでしょうか。ところが中島プロは夫婦でお見舞いに来られたその50代の保護をされている加害者の方とそのご主人に対して、僕は大丈夫と言って携帯電話でお孫さんの写真を見せて、それよりこの子がそばにいたらもっと大変なことになっていたとだけおっしゃったそうです。自分にこんな中島プロのような対応ができるか、果たしてできるかとずっと考えていました。退院して家に戻り、数日後加害者の方が自宅に来られました。近所にお住まいで都内の会社にお勤めの同世代の会社員の方でした。かなり恐縮されたご様子でしたが、事故現場での記憶がほとんどない私はとにかく事故に至った経緯を知りたいとお伺いしました。そしてその説明を聞いて 自分自身の率直な感想は、これはいつ加害者と被害者が入れ替わってもおかしくないなというものでした。また公園の、その事故にあった時の公園の横に別に、駐車車両があったこと、そして対向車がその駐車両を、気にして、道を譲ってくれたので、その方は慌ててその道に進入してしまったことなど、複数の誘因が重なって起きた事故であることも分かってきました。今はコロナの関係で、私も東京駅から筑波センターまでの高速バスはここ半年ほど利用していませんが、コロナ前はこの方とたまに、帰りのバスでお会いすることもあり、今では普通に会話をする関係になっています。感謝です。今回、ご紹介したこの2つの出来事を通して示されたこと、そして今日10月11日という日は偶然ではなく、改めて神様が私に示してくださったことであると思っています。そしてこれらの根底にある真理を表している聖句を読み、本日の私の聖礼の締めくくりとさせていただきたいと思います。先ほども紹介したんですけれども、第2コリントの4章7から10節をリビングバイブルを土台にした僭越ながら猪俣訳で紹介させていただきたいと思います。しかしこの素晴らしい宝、今私のうちに輝いている光と力は、壊れやすい器、弱い肉体の中に入っています。その栄光に満ちた力が確かに神様から与えられたものであって、私自身から出たものでないことは明らかです。私は四方八方からいろいろな苦しみに遭いますが、打ちのめされることはありません。どうしてこんな事故がと途方に暮れることが起きても、絶望して投げ出したりはしません。重い病気で不安に圧迫されたとしても、神様は決して見捨てません。さらに万が一打倒されても、また立ち上がって前進を続けます。なぜならこの脆い土の器はいつも死に直面していますが、いつも主イエスの命を受けているからです。以上で私の聖礼を終わりたいと思います。ご清聴ありがとうございました。最後にお祈りをさせていただきたいと思います。神様、今日こうして兄弟姉妹たち、特に青年たちの前で聖礼をすることができましたことを感謝いたします。私たちは皆さまざまな弱さの中にあります。職場の将来のこと、家庭のことで確信が持てず不安を抱えたり、年を重ねて体に痛みを持つ者、病床にあって不安と痛みの時を過ごす者、どうか神様、このような土の器のように脆く壊れやすい私たちですが、今日から始まるこの1週間もあなたを見上げ、あなたに希望を見出し、心からあなたにより頼むものとなることができますように、私たちのうちを聖霊で満たしてください。私たちの尊き主イエス・キリストの御名を通して祈ります。アーメン。
それでは、ご無理でない方お立ちくださって、土の器という賛美を応答として捧げていきたいと思います。土の器、
土の器、欠けだらけの私、その欠けからあなたの光がこぼれ輝く。土の器、ひびだらけの私、そのひびからあなたの愛が溢れ流れる。こんな私でさえも主はそのままで愛してくださる。だから今主の愛に応えたい、私のすべてで用いてください、主よ、私にしかできないことが必ずあるから。
もう一度、土の器、
土の器、欠けだらけの私、その欠けからあなたの光がこぼれ輝く。土の器、ひびだらけの私、そのひびからあなたの愛が溢れ流れる。こんな私でさえも主はそのままで愛してくださる。だから今主の愛に応えた私のすべてで用いてください、主よ、私にしかできないことが必ずあるから。
こんな私でさえも、
こんな私でさえも、主はそのままで愛してくださる。だから今主の愛に応えた私のすべてで用いてください、主よ。 私にしかできないことが必ずあるから、
オープン礼拝の最後にここに私がいますという賛美をいたします。そうですね、使ってください主よという心を持って賛美していきたいと思います。ここに私がいます、
ここに私がいます。弱くて小さいさせてください。あの日あなたに会い命もらった私、これからずっとあなたのため
これにてオープン礼拝を終わりにしたいと思います。